稲川議会だより、令和3年2021年11月1日、第181号をお届けします。発行、兵庫県稲川町議会。音声役、音訳ボランティアリビエール、北川です。この号の主な内容は、2ページ、議会の新体制を決定。4ページ、議案審議、町道差し組み夕田線の拡幅、5,169万3,000円。6ページ、委員会の活動報告、総園地内に新設道路設置、ほか。7ページ、一般質問、9人が町の考えを問う、など順を追ってご紹介します。表紙の写真、やる気マックス、柳津全校リレー、陽新小学校運動会の様子です。ページ、3ページ、議会の新体制を決定。議長に中島隆夫、副議長に丸山淳を選出。9月22日、第406回定例会、第3日に選挙を行い、議長に中島隆夫議員、副議長に丸山淳議員を選出。その後、常任委員会委員、議会運営委員会委員、特別委員会委員などを選任し、議会の新体制が決定した。議長中島隆夫7期目、副議長監査委員、議会運営委員会委員長などを歴任。副議長、丸山淳、4期目。副議長、総務建設常任委員会委員長などを歴任。就任のご挨拶。この度、第406回定例会におきまして、議長、副議長に就任いたしました。誠に身に余る光栄に存じますとともに、その職責の重さを痛感しております。さて、新型コロナウイルス感染症の影響により、外出、営業の自粛などにご協力いただいている住民の皆様、また、献身的にご尽力されている医療従事者の皆様に、心から敬意を表するとともに、深く感謝を申し上げます。感染症対策をはじめ、少子高齢化など、様々な課題が山積している中、諸課題の解決に全力を傾注し、安心して社会生活を送れるよう、最大限の協力と支援を行う所存でございます。今後とも温かいご支援、ご協力をお願い申し上げます。会派の構成、届け入れ順、令和3年10月1日時点、公明党、代表、南初夫、坂本博子。グリーンズ稲川、代表、福井住江、神林達美。稲川厚生、代表、加藤育子、小東明子、福井和夫。民主稲川、代表、丸山淳、井戸巻、山下治。歩みの会、代表、山田京子、末松早苗。日本共産党議員団、代表、下坊達夫、池上哲夫。会派に属さない議員、中島隆夫、議長。各委員会の委員を紹介。常任委員会、総務建設常任委員会、企画総務部、地域振興部、まちづくり部、公営企業を含む、会計課、行政委員会の所管に関する事項、並びに他の所管に属さない事項を審査。委員長、福井住江、副委員長、山田京子、井戸巻、加藤育子、下坊達夫、中島隆夫、南初夫、山下治。生活文教常任委員会、生活部教育委員会及び消防本部の所管に関する事項を審査。 委員長坂本博子、副委員長福井和夫、池上哲夫、神林辰美、小東明子、末松早苗、丸山淳。議会運営委員会、委員長下坊達夫、副委員長山田京子、加藤育子、福井澄江、丸山淳、南初夫。特別委員会、議会広報特別委員会、委員長池上哲夫、副委員長末松早苗、坂本博子、福井和夫、福井澄江、山下治。議会選出の各種委員等、稲川上流広域ごみ処理施設組合議会議員、池上哲夫、井戸巻、南初夫。民生委員推薦会委員、坂本博子。都市計画審議会委員、小東明子、末松早苗、福井澄江、南初夫、山下治。青少年問題協議会委員、福井澄江。一口メモ。常任委員会。議案などを専門的に、能率的に審査する常設の委員会のこと。総務建設、生活文教の二つの常任委員会があり、議員はいずれかの委員会に所属している。議会運営委員会。円滑な議会運営を行うために、議会運営の全般について協議し、意見調整などを図る常設の委員会のこと。特別委員会。特定の事件を集中的に審査するために、必要に応じて本会議で議決されて設置される委員会のこと。行政委員会。選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び農業委員会。3ページ、5ページ、議案審議。調動差し組み夕田線の拡幅、5,1693,000円。第406回9月定例会。9月8日から22日まで、15日間開会し、各会計補正予算3件、2年度上水・下水道事業会計決算2件、人事案件4件、条例改正3件、調動認定1件、動産購入2件、報告やその他を審議し、全会一致で原案通り認定、承認、同意、可決した。2年度一般特別会計決算5件は、各常任委員会に付託し、継続審査とした。一般質問は9人の議員が行った。補正予算。1、一般会計補正予算。予算総額に2,7,205,1,000円を追加。主なもの。調動差し組み夕田線の道路拡幅工事費、工事、用地購入、電柱移設、5,1693,000円。新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費、1,467,1,000円。新型コロナウイルス感染症療養者支援事業費、1,536,000円。がん患者アピアランスサポート助成費、260万円。2、国民健康保険特別会計補正予算。予算総額に204万円を追加。3、介護保険特別会計補正予算。予算総額に5498万円を追加。人事案件。1、副町長の選任に同意、奥田貢氏。2、自治功労者の推薦を承認、福田長治氏。3、 教育委員会委員の選任に同意、田尻さずし。4、監査委員の選任に同意、加藤育子氏。条例改正。1、特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部改正。町長の給料月額を3割減額するため条例を一部改正するもの。2、大谷アルプスランドの設置及び管理に関する条例の一部改正。大谷アルプスランドにおけるキャンプ場の有料化に伴い、キャンプ場の使用料を定めるため条例を一部改正するもの。3、手数料条例の一部改正。町がマイナンバーカードの発行手数料を徴収する事務が終了したため、条例を一部改正するもの。決算認定。2年度上水下水道事業会計決算。町道認定。総園地内の新設道路を町道に認定。6ページ参照。その他、財産の交換について、白金自治会館用地協商のため、町有地と交換。砂金6,228,320円は、白金自治会が支払う。一口メモ。アピアランスサポート助成。がん患者へのウィッグなど、補正具購入費用を助成。動産購入。睦瀬中学校と中谷中学校の再編により、新たに清涼中学校が誕生する。睦瀬中学校の生徒の通学に使用するため、中型バス1台、マイクロバス2台を総額3025万円で購入する。中型バス1台、定員45人、1485万円。マイクロバス2台、定員29人、1540万円。議員研究会に参加。10月8日、福崎町文化センターで、県町議会議長会主催の議員研究会が開催され、15名の議員が参加した。第1部は経済評論家、経営コンサルタントの辛坊正樹氏から、日本経済の現状と課題、明るい未来を開くにはのテーマで、第2部は新潟県立大学准教授の田口和弘氏から、議員活動に研究倫理を、インターネット広報をどう使うかのテーマで講演を受けた。新議員を紹介。末松早苗議員。令和3年7月18日に執行された議員補欠選挙の結果、末松早苗さんが当選。任期は令和5年9月30日まで。6ページ。委員会の活動報告。総務建設常任委員会。総園地内に新設道路設置。9月9日、委員会を開会し、付託6議案を審査。主な質疑は次の通り。1、町道路線の認定。問い、激しい雨が降った場合に水路に人が入り込んで流される危険性はないか。答え、両サイドに水路があるが人の入るような形になっていない。2. 一般会計補正予算。問い、新型コロナワクチン接種状況について、若年層に対する周知方法や働きかけは。答え、すでに12歳以上の接種予約ができる状況。12歳以上、16歳未満の人は、接種券発送の際に積極的な接種について広報し、今後広報誌でも、 順次接種について勧奨していく。3. 大谷アルプスランドの設置及び管理に関する条例の一部改正。問い。キャンプ場の区画数と年間の利用者数及び収入の見込みは？答え。現在20区画で運営しており、年間約230日で稼働率 70% として3220区画程度の利用を想定し、日帰りが3割、宿泊が7割として約270万円の収入を見込んでいる。その他3議案も審査、いずれも全会一致で可決。生活文教常任委員会。マイナンバーカード普及強化推進策は、9月10日委員会を開会し、付託4議案を審査。主な質疑は次の通り。1. 手数料条例の一部改正。問い。マイナンバーカードの今後の強化推進策や、超独自の対応は？答え。カード普及推進として、二世住民センターで、申請及び交付窓口を常設。交付は予約システム導入により、ネットでも予約できるよう構築している。その他、月1回、本庁での休日交付や、日曜日の出張出前申請の窓口を開設し、より身近でスムーズな申請及び交付を進めている。2. 一般会計補正予算。問い。幼稚園児への新型コロナウイルス予防対策は？答え。学校園での予防対策としてガイドラインに基づいた対応を行っている。また、消毒などの徹底にかかる備品などを整備し、体制を整えている。問い、がん患者アピアランスサポート助成費の算出根拠は？答え、県が補助事業をしており、県内の事業対象人数に基づき予算を組んでいる。内訳として、医療用ウィッグ4名、補正下着1名、人工乳房1名で計上している。その他2議案も審査、いずれも全会一致で可決。7ページから11ページ、ここが聞きたい一般質問。長の考えを問う。第406回定例会一般質問。質問順。質問者氏名及び質問事項の順に表を読みます。1. 小東明子。新型コロナワクチン接種状況と自宅療養者の現状は？町長が目指す新しい街づくりとは？町長の新しい稲川を作るための具体的な予算編成の考え方は？2. 山下治。コロナ禍での学校運営の状況は？子どもの人権擁護の体制は？3. 福井住江。悠久の館のトイレの増設を。睦瀬中学校の跡地の今後は？松尾台幼稚園とつつじが丘幼稚園の跡地利用は？4. 坂本博子。安心して子育てができる環境整備を。青少年の健全育成のためにユース交流センター設立を。女性の貧困対策として生理用品の無償配布を。5. 山田京子。認知症予防と認知症支援は？コロナを起因とした生活急変世帯への支援策を。コロナ禍における学校生活は？6. 福井和夫。遠距離通学助成の増額、全額助成は？高校生の通学経費の一部補助制度の創設は？ふるさと間の魅力アップアンケートは？ 七、南初夫。屏風岩橋の拡幅整備の現状は、県道島野瀬線の拡幅は、稲川クリーンセンターの今後は、八、末松さなえ。ちょいそこ稲川の運行を問う。九、池上哲夫。保育所、幼稚園、学童保育、小中学校職員へワクチンの優先接種の検討は、PCR 検査が鍵を握る、PCR 検査を進める考えは、米の買取価格下落の影響と、町の支援の考えは、今日終わり。これより議員ごとに詳細をお伝えします。なお、各議員の QR コードでは、一般質問の動画が視聴できます。東明子議員、ワクチン接種状況と自宅療養者支援は、など6項目あります。1、日本は2回目のコロナワクチン接種者が人口の5割を超えた。本庁の接種状況は、企画総務部長、9月14日現在、対象者の 50.5%、 1回目予約完了者を含めると 75.7%、 11月中に完了見込み。 2. 自宅療養者の支援は、企画総務部長、町独自の食料支援を開始、現在4家族9名分を支援。 3. 個別訪問接種状況は、企画総務部長、8月から個別接種は町内5カ所、訪問接種は2カ所の医療機関で実施。4、差別事象と今後の啓発は、企画総務部長、阪神7市と共同メッセージを公表、引き続きあらゆる手段を使い啓発する。5、町長が言う、身の丈に合った予算とは、また事業の見直しの考え方は、町長、歳入と歳出のバランスが取れた予算を意味する。歳入を大きく上回る歳出、逆に歳入を大きく下回る財政運営も身の丈に合っていない。事務事業を常に時代に即したものに見直し、職員の意識改革も重要。6. 町長専用の高級車クラウンを見直す考えは、企画総務部長、買い替え基準を満たすまで当分は使用する。増田修議員、対面授業とリモート授業を併用しては、など4項目あります。1. 対面授業とリモート授業の実施は、教育部長、授業については対面を基本としているが、今後主流となる対面授業とオンライン授業の併用型ハイブリッド教育の整備を進めている。現状では各家庭の回線の状況もあり、録画した授業を視聴する方法がベストと考えている。2. 昨年度はコロナで教員が増員されていたが、教育部長、昨年度は県からの過配増があったが、今年度はなくなっている。県に対しては配置時間数の増加拡充を強く要望している。3. 教職員が自宅待機する場合のカバーは、教育部長、担任以外の教員や管理職で体制を作っている。4. コロナ禍により子供を取り巻く環境は複雑になっている。子どもの人権オンブスパーソンのような子どもを守る第三者機関設立の考えは、生活部長、平成31年2月に川西市と締結した包括連携協定の枠組みの中で、子どもの人権尊重のため、子どもが相談しやすい環境づくりについて調査研究を行っていく。住江議員、有給の館のトイレ増設を、など3項目あります。1、 悠久の館の館内にトイレが一つしかなく、観光客が不便を強いられている。道の駅のトイレも改修が必要。トイレはおもてなしのバロメーターである。悠久の館も観光客が大勢訪れており、早急に設置してはどうか。教育部長、団体が観光バスで来館したときは不便をかけているが、年間を通すと当面トイレは現状で継続していきたい。2、並行となる睦瀬中学校の校舎や土地を今後どのように有効利用していくのか。教育部長、睦瀬中学校と中谷中学校が再編されて清涼中学校となる。4年度の並行の後に、教育財産から普通財産に移管するので、企画総務部が中心となって検討を行う。3、松尾台幼稚園、つつじが丘幼稚園の跡地利用は、教育部長、2年度末閉園となったつつじが丘幼稚園は普通財産となり、暫定的に防災備蓄品の倉庫として活用している。松尾台幼稚園は5年度閉園後、普通財産として企画総務部が跡地活用の検討を行う。坂本博子議員、児童発達支援センターの早期設立を、など4項目あります。1、児童発達支援センターは3年度に事業開始予定と聞いていたが、未だに設立に至らないのはなぜか。今後の取り組み予定は、生活部長、つつじが丘幼稚園跡地や総合福祉センター内での設置を軸に、複数の事業所と協議を重ねたが、訓練士の確保や採算面などの課題から引き受け手がなく、計画期間内での設置を断念した。必要な施設との認識で、設置に向けて3年度から5年度の事業化を目指す。2、子育て支援センターの移転計画や機能拡充など今後の方向性は、生活部長、民間事業者の協力も得ながら、住民ニーズに応じた柔軟な事業展開に努めたい。3、子どもの悩みに寄り添う第三者機関として、子どもの人権オンブズパーソンを設置する考えは、生活部長、川西市との連携の可能性なども含めて引き続き検討していく。4、女性の貧困対策として、生理用品を公共施設で無償配布し、学校の女性用トイレに設置する考えは、生活部長、女性職員が相談者に寄り添い対応する。トイレへの配置は管理面で難しいが、困った子どもが気軽に利用できるよう今後も研究を行う。ただ京子議員、コロナによる生活激変世帯への支援を、など3項目あります。1、コロナを起因とした生活激変世帯への支援が必要と考えるが、生活部長、働きたくても働けない、住むところがないなどの生活全般の相談内容に応じ、県の自立相談支援機関などと連携し、相談者の生活支援に取り組む。2、高齢化が進むと家族や地域での見守りにも限界がある。認知症高齢者の行方不明事案もさらに増えると考えられ、独自の損害保障救済制度を始めている自治体があり、いざという時に安心できる仕組みであり、認知症の人に優しい町への取り組みと考えるが、見解は、生活部長、認知症の人が起こした事故に対し、高額の賠償を求める判例が出て以降、損害賠償制度の導入を進める自治体があり、検討課題であると認識している。他団体などの動向を注視し、本庁のニーズに合った制度導入を調査研究する。3、脳の健康教室は現在3教室が自主運営されている。 各教室への支援のあり方をどう考えているか。生活部長、各団体の意見を聞いて、新たな団体の立ち上げも支援し、多くの人が身近な地域で受講できる環境を整えたい。福井和夫議員、遠距離通学女性の全額公費負担は、など4項目あります。1、遠距離通学助成を受けている児童・生徒数は、教育部長、昨年度実績は、大島小学校7名、陽新小学校3名、睦瀬中学校7名。2、遠距離通学助成は、全額公費負担で行うべきで、川西市なども実施。中学校スクールバスを有効活用しての児童の乗車は、教育部長、半額助成が適正と考えるが、中学校スクールバスを活用するという手法も含め、家庭の負担軽減に資する最良の手法について、新年度よりスタートできるよう必要な検討を進めている。3、高校生の通学経費の一部補助制度の創設は、教育部長、遠距離通学助成は義務教育課程を対象としている。しかし、高校、大学への進学に伴い、通学に便利なところへ引っ越そうとする若い世代の転出抑制や、町内公共交通の利用促進につながる定住促進を目的にした通学費用助成制度などについて、今後、全庁的に検討する必要もあると考えている。4、ふるさと間の魅力アップアンケートの実施は、教育部長、ふるさと間の活用などを考える上で有効であり、観光、定住促進部署などと連携しながら検討する。南初雄議員、屏風岩橋の拡幅整備の現状は、など3項目あります。1、屏風岩橋の拡幅整備については、歩道橋のない主要道路が長年の問題で、大変危険な状況であり、現在限界に来ている。拡幅整備の進捗状況は、まちづくり部長、県道川西笹山線の屏風岩橋付近の拡幅整備及び橋の架け替え工事については、平成29年から着手しており、現状では道路橋梁の設計、用地測量が完了。引き続き用地買収を完了後、約3年かけて橋梁の架け替えや道路拡幅工事に着手する。少し工程は遅れているが、事業自体は進んでいると認識。2、鎌倉集落内の県道拡幅の進捗状況は、まちづくり部長、県道島野瀬線拡幅は4カ所の待避所設置を計画しており、平成29年度から事業に着手している。2年度に待避所1カ所が完成。用地買収ができたところから順次工事を行う。3、稲川クリーンセンターの今後は、炉の部分の撤去などが残っているが、地域振興部長、有害物質を含んだ焼却灰などを適正に処分する必要があり、多額の経費が必要。今後も国へ要望していく。末松早苗議員、ちょいそこ稲川の運行を問う、など4項目あります。1、優勝実験移行と同時に、町はエリアスポンサーとなったが、町の関わりは、まちづくり部長、ネッツトヨタ神戸、日の丸ハイヤー、町の三者協定による事業となる。町がメインスポンサーとなることで、今後とも持続可能な公共交通実現に向け、事業主支援など利用しやすい生活交通としての役割を担っていく。2、子ども料金をなぜ設定しないのか。まちづくり部長、 一人一席を必ず使用するとの考えにより、実証実験中の割引設定を見送っているが、県内のデマンド交通の事例を参考にしながら、小児運賃などの導入を進めるよう、事業主体と協議している。3. 障害者手帳所持者への割引運賃を設定する考えは、まちづくり部長、本格運行時には割引運賃の適用を行うことを事業主体と協議している。4. 日生駅前待合場所へのベンチ設置は可能か、まちづくり部長、必要に応じて道路管理者及び警察と協議を進める。現状では、日生中央サピエ内のちょいそこセンターを待合室として利用できるよう開放している。池上哲夫議員、園・学校職員へのワクチン優先接種は、など3項目あります。1、6月議会での保育園、幼稚園、学童保育、学校の職員に医療従事者に順次、ワクチンの優先接種をとの質問に、調査・研究が必要とのことだったが、検討は、企画総務部長、希望する教職員への接種は完了している。2、コロナ感染は早期発見できれば、抗体カクテルでの治療が可能となる。そのために自費での検査への県の助成を要求すべき。町長、無症状で濃厚接触のない人への検査は、直接的に感染拡大を予防する効果は低いと言われており、現時点で申し入れは考えていない。3、コロナ禍で米の需要が激減し、在庫が増えているにもかかわらず、菅政権は77万トンも輸入している。農家は餌米への転作や36万トンもの減反を求められ、価格が前年度比で2割から4割下落している。本庁での影響と支援の考えは、地域振興部長、JA 兵庫六甲による高額買取と緊急特別支援で、下落幅は小さい。高収益作物や蕎麦栽培農家を支援し、所得確保に努める。12ページ。連載、町の声。顔の見えない今も子供たちの挨拶。つつじが丘小学校安全ボランティア、花吉道明。手のひらのコオロギを見せる子。遅いね、朝寝坊。たまにはいいんだよ。運動会あるの？わからん。登校時の掛け言葉です。そうです。見守りを始めた17年前頃から教えてくれたことは、挨拶は言葉だけではなかったのです。そのそばを自転車通学の中高生との出会い、たくましくなったものだ。多世代が出会うことができ、夢や感動を与えてくれるつつじが丘小学校の通学路です。子供の頃は病弱で学校にきちんと通うことができず、学校行事や生活の思い出がなく今に至り、この地域で触れ合うことで童心に帰ることができ、友達と一緒に登下校をしているような気持ちになります。しかし、その脇を、60キロから70キロで疾走する地域の車は夢を裂く。これもふるさとの1ページになりつつあるのでしょうか。校内のインスタ映え、3枚の写真が掲載されています。1、コスモス街道、木津上。2、稲刈り、笹尾。3、秋の夕焼け。皆さんも議会・委員会を傍聴しませんか？町議会では身近な問題などを議論しています。まちづくりを一緒に考えてみませんか？傍聴の手続きは簡単です。当日、議会事務局で受付簿に 住所、氏名を記入していただくだけで傍聴できます。新型コロナウイルス感染症対応のため、議場10人、委員会室5人に制限。12月定例会、本会議の日程。第1日、12月3日、金曜日。第2日、12月10日、金曜日。第3日、12月14日、火曜日。常任委員会の日程。総務建設常任委員会、12月6日、月曜日。生活文教常任委員会、12月7日、火曜日。いずれも午前10時から、議事の都合により、また新型コロナウイルス感染症の状況により、日程など変更することがあります。会議録の閲覧。本会議委員会の会議録は、議会事務局、図書館、日政連絡所、むつせ総合センターで閲覧できます。また、ホームページからも、本会議、各常任委員会の会議録をご覧になれます。議会からのお願い。議会だより取材のため、腕章を着用した議会議員が写真撮影に伺うことがありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。稲川議会だより、発行、稲川町議会、編集、議会広報特別委員会、郵便番号 666-0292、兵庫県川辺郡稲川町上野あざ北畑 11-1、電話 072-766-8710、ファックス 072-766-8882、以上で、稲川議会だより181号を終わります。